予算決算委員会審査報告。予算決算委員会では6月22日に総務文教文化会、6月25日に環境福祉文化会、6月26日に建設産業文化会を開催して平成24年度6月補正予算の審査を行いました。その中で行われた質疑応答の一部を紹介します。総務文教文化会。
前市長の肖像画購入費42万円について。肖像画については市内在住の画家に発注すべきではないか。
肖像画という特殊な分野であるが、委員の意見を参考にしながら発注先を決めていきたい。
市の財政事情を考えるとき、補正予算に計上された額は適切であるか。
財政事情に配慮することはもちろんであるが、前市長の12年間の功績を絵画により検証し伝えていきたい。
幼稚園費について。3歳児の教室には冷房設備が必須ではないのか。
保育現場からの要望を勘案し、他の営善を優先させたものである。環境福祉文化会。
地域の居場所づくり事業。事業の概要と財源は。
地域で支え合って高齢者が気軽に集える居場所を提供し、できるだけ地域で生活していただこうとする制度。財源は県の緊急雇用事業で対応する。
支え合い活動助成事業。平成22年度決算認定要望で助成制度がなくなった場合の対応を聞いたが、この事業の財源と委託先は。
こうした地域独自の活動に対する県や国の助成制度はないが、会員利用人数とも多く継続がどうしても必要と判断し、補助金額はかなり減額したが市の単独事業とした。委託先は子ども劇場笠岡センターである。
福祉事業に関する助成の考え方。共同のまちづくりの取り組みも始まっている。まちづくり交付金との兼ね合いはどうか。補助金として多額な金額が出て、一方でまちづくりとして少ない予算でやっていくと格差が出る。
補助がいいのか、まちづくり協議会の事業とするか、地元とよく協議しながら進めていきたい。
地域コミュニティが大切なのはわかるが、事業の経営は最終的に独立採算としたいのか、ずっと補助金を出していくのか。
利用者から最低限度の利用料金を徴収し独立採算としたいが、福祉施策上必要な事業であって利用者負担では賄いきれない場合は市が援助しないといけない。
事業運営に関しての努力を求め監視もする。補助金の内容も常にチェックし、最終的に自主運営という方針を決めているか。
コミュニティビジネスにつながればそういう議論もできるが、福祉の分野で一律的にそうできるかどうか、委託先や協議会とよく協議しながら慎重にやっていかなければいけない。
自殺対策事業。孤立や自殺を防ぐ取り組みについて何か新たな考えがあればお聞きしたい。
地域に根を張っている愛育委員が早めに地域内のサインをキャッチし、それを正しい知識で民生委員や保健所に伝える仕組みができれば、岡山県ならではの愛育委員制度の活用の仕方として自殺対策にも効果的ではないかと考えている。また岡山県では心の健康が喫緊の課題であり、その対策が自殺の減少につながると考えている。
介護保険事業特別会計。事業の主要目的が認知症施策推進事業と市民貢献推進事業の2項目となっている。国からの指定があるのか。
前者は本市では平成22年度からモデル事業として進めてきて、今年度が最終年度になる。後者は昨年度に地域包括支援センター内に権利擁護センターを開設して、それを運営するための事業ということになる。建設産業文化会。
笠岡駅東地下道防犯カメラ設置事業。設置後、防犯カメラの運用方法はどのようにするのか。
録画方式のもので1週間で繰り返し録画をし、更新をして管理する。
住宅マスタープラン策定事業。策定委員の構成はどのようになっているのか。
現時点では具体的な構成は考えていない。人数は10人程度で、都市計画審議会、建築審議会等の既存の委員がおられるので、そのようなことも考慮しながら決めていきたい。
住宅リフォーム助成金交付事業。どのくらいの経済効果を見込んでいるのか。
今年度の予算が3000万円で、1年間の経済効果として約4億5000万円を見込んでいる。
他の補助金との関連はどのようになっているのか。
申請段階で個々の判断によるが、基本的に他の補助金を受けて工事をする場合はその部分は対象外となる。
産業振興ビジョン策定事業。どのような日程でどのようなビジョン策定を考えているのか。
平成24年度および25年度の2カ年で策定しようとするもので、市内の産業状況を分析し、課題を把握した上で、できるだけ具体的な施策を明記したビジョンにしたいと考えている。